菅さん、まず作品の成り立ちあたりからお話を進めていただきましょうか。
そうですね、この作品をヒュンデンベイ河原の盾引き、およそ天明年間って言いますから、だいたい180年前ぐらいでしょ
うね。そうですね、この作品は比較的近世に書かれたものでありながらですね、初演の正確な年月日がわからないという、まあ、珍しい作品なんですが、しかしまあ学問的にはいろいろ問題はありますが、一応今先生おっしゃいました天明5年と1785年の作品だというふうに言っていいんじゃないですか。
ああ、そうですか。ところでこの作品とよく似た話が実際にもあったんだそうですね。
なんかね、物の本によると、今の権藤さんのおっしゃった天明5年よりあれが、50年ぐらい前になるんですかね。その説があってですね、お春伝兵衛の心中の事件とですね、それから四条河原で侍たちが喧嘩をしたトピックと、それからもう一つ京都の堀川でですね、佐吉とかいうその猿回しが親孝行の件で、表彰を受けたと。
ほうほうほう。
これをまあ組み合わせたんだと申しますがね、しかしこれはまあその実際に作品が書かれているより50年ばかり前なんですね。でそしてそのお春伝兵衛の、心中事件というのはそれよりさらに、20年ほど前にすでに作品になったんでしょ、
ね、
でそれがお春伝兵衛17回忌っていうんですから、17回忌遡ってみるとこれが元禄15年、まあ忠臣蔵の事件より1年後と、1702年っていうことになるんです。その頃からしかしなんかお春伝兵衛心中ということがね、歌左衛門なんかにも出てたんだそうですね。
ね、一中節にもありますね。
ははなんか二条河原心中とか、なんかね、
そうです、
お春伝兵衛心中と伝えられてなんか非常にポピュラーになってたんでしょうね。
そうですね、それをまあ今更近頃というのはおかしいように思うんですが、
そういうまあいろんな話を全部集めてきて、そして一つの作品にしたというわけですね、
そうで
しょ
うね、
ところで、できたのが天明5年と言いますと、ちょっとその人形浄瑠璃としては落ち目の時期になるわけですか。
そうでしょうね、近松たちの交流期、それからその後の非常に盛んな時代を経て、ね、
そうですね、
まあ年表がね作ってございますので、
そうですか、
はい、これをご覧いただきながら、
一番最初の出てます、1686年、こち近松門左衛門と義太夫が初めて提携しまして出世歌劇という作品を作るんですが、これから義太夫の歴史が始まりまして、それ以前を古浄瑠璃の時代と言ってるわけです。浄瑠璃のことを義太夫節と言いますが、この義太夫なんです。それから近松がたくさん作品を書きまして、非常に人形浄瑠璃が栄えてまいります、続いて、夏祭り、菅原、義経、千本桜、忠臣蔵というような、三好松楽、武田出雲、並木川柳といった作者が非常に立派な作品を書いているんですが、
まあ今の時代が大体非常に盛んな時代ですね。
そう、全盛期というふうに、まあ、歌舞伎をしのいで人形が盛んになっていた時代です。で次に出てきましたパターンによりますと、ご記憶にある作品がたくさん並んでおりますが、大体の傾向としましては、まあ、乱熟期といいますか、三味線の節付けとか人形の技術とかそういうものが非常に盛んになってきた時代なんです。
ああ、そうですか。まあ、落ち目の時期の作品にしては非常によくできた作品でございますので、まずそれでは、四条河原の段からご覧いただきたいと思います。どうぞ。今日上演されている文楽の堀川とですね、それから原作のものとはちょっと違うんですか。
今の河原の場ですか、
はあ、
これがだいぶ違うんだと思いますね。
ああ、そうですか。は
あ、ですから河原の場に関する限り、さっきの筋書きとそれからその原作といいますか、それとはだいぶ違うわけです。しかし この方が簡潔で分かりやすいですね。
そうですね、まだ最近は大変これでやってるようですし、これはこれなりによくできてると思うんです。
しかし大体この、作品がですね、堀川だけが、まあ、いわば創作で、他のとこはなんかつまり借りているような格好でしょ。
そうですね、 お花半七京羽舞台娘かたぎ、これは近松半次の作品なんですが、うん、それと助六上げ巻き上小路立て両面鏡という、これは菅仙介、どちらもこう20年ほど前に書かれた作品なんですが、その作品をまあ構成筋から文章を借り、そのまま借用したり内技に使ったりしてるわけなんで、堀川だけがまあ順に創作ということになってますが、
そうですか。
そしてなんかその頃から堀川猿回しの段がやっぱり一番評判になったようですね、
うん、そうですね、
江戸でも大阪でもそうなんじゃないですか、
上演記録見ましても他の作品だと通してやってるわけなんですが、この作品はあまり通してやらずに堀川だけ後につけるというようなやり方をやってますね、
まあ、その堀川をこれからご覧いただくわけなんですが、うん、権藤さんも大変お好きだというまあ権藤さんだけでなくて好きな方が大変多くいらっしゃると思うんですがね、その人気のある秘密というのはどこにあるんでしょう。
そうですね、どうでしょう、やっぱり構成がなかなかうまくできていること、うん、それから節付けがなかなかうまくいっていること、
ね、そうですね、まあ、先ほど申しましたようにこの時代の作品というと、まあ、趣向とか構成とかいうものに随分、うん、まあ、洒落たものを持ってきてますし、この作品でも最初に鳥辺山真珠という作品をですね、稽古歌として持ってくる、で最後はまたおしゅあのお八徳兵衛の真珠物の、これまた猿回しの歌として持っていくと、まあ、そういう趣向の面白さ、それから中央に、有名なお旬の口説きを持ってくるというふうな、まあ、見せ場見せ場を退屈させずにつないでいますね、
まあ、鳥辺山の下りあたりからお話を、うん、発展させていただきたいんですが、これはなかなかその節付けといい文章といい、なかなか、
ね、これは名文ですね、だいたいこれはあれなんじゃないんですか、まあ、今の作品が書かれる80年ほど前ぐらいにあった作品からでしょ
う。そうですね、
これはなんか髪型歌い
ですね、もともとはまあ近松と言われてますが、うん、まあ、この作品になってきてるのはもう上方歌に入ってからのもんでしょうね、
うん、それご存知 の、 あの岡本喜道、はい、
はあね、鳥
辺山真珠、はあ、あれでまあ使って、うん、まあ、いわばあの作品のクライマックスは ね、
そうですね、
この歌ですね、
岡本喜道がもう本当に惚れ込んでしまったという、そうそう、くだりでございます
が、ですから名文で、しかもなんかこう河原のモダニティがありますよね、
あ、まあ、その後に来るのが母親、これはあの、うん、名前がないんでございますかね、お母さんは
名前はないですね、
名前ないですね、これは
由美郎と、ちゃんとお母さんの愛情ということになる、
そうね、この母親は名前なくてもこれ母親なるものだね、これはね、普遍的な、
そうですね、うん、まあ、全般で与次郎に対する愛情を見せ、後半でおしゅ娘に対する愛情をまあ履歴するわけなんですけども、
まあ、その娘に対する愛情も、最初はやっぱり娘かわいやなあまり娘の恋人はむしろ憎んね、
そうそう、
邪魔になるよね、それがまあ娘の心情に触れて二人をかばって落としてやるというね、うん、その心理なんか非常によくできてるんじゃないでしょうかね、
そうですね、まあ、あのその時代、まあ、封建的な時代ですから、まあ、恋愛だけが、まあ、人間のなんて言いますか本当の気持ちを発露するというふうに、まあ、とってもいいと思うんですけども、その前に、まあ、母親の義理人情というものを、まあ、捨て去って娘の幸せのために、まあ、全てを犠牲にするというところまで達するわけですが、うん、そのこう曲折みたいなものが、まあ、欠けてますね、
そうですね、それからこれは堀川ですがね、さっきその元のトピックの話をした時になんか猿回しの佐吉とかいうのがですね、親孝行で褒美をもらったっていうのが、まあ、トピックの一つだったと物の本にありました、それはなんかこう東堀川一条とありますね、でやっぱり堀川これは京都の町の中の堀川でなしに、うん、北の外れでしょうね、堀川といってもね、
そうですね、まあ、都に田舎ありというようなほぼ田舎めいた感じですね、
そしてそこの猿回しというあまり上等でない職業のね庶民の、生活、そして庶民の兄貴のね情愛、うん、そういうものが非常によく出てるんじゃないでしょうか ね、
そ、 うね、それから母親と、うん、お兄さんの愛情が、本当によくにじみ出た後、うん、お旬の口説きがあって そしてその後、うん、連れ引きで、猿回しがある、
そうそうそうそう、まあ、お旬の口説きなんともね、あの例の今おっしゃった、
それは聞こえません
伝兵衛さん、それから世話知られても恩に着ぬというような、これは名文句だと思うんですけどね、もう、 どんなにお互いに世話し合ってもね、うん、恩という意識がないというね、うん、そういう情愛、うん、それからその今の猿回し、これがまあ今の、母親の気持ち、兄貴のかばう情愛っていうものを、まあ、象徴的にね、非常にうまく出しているんじゃないでしょうかね。
猿回しのやり方には文楽でもいろいろあるわけなんですか？
そうはありませんね。やっぱりあの一人で二人、二匹ですか、二匹の草原を使うっていう形ですね。
ただどうです、与次郎をどれほどまあチャリに使うかどうかというようなことに問題があるかもしれませんね。本来はまあ母親の情愛をしんみり語り込むと、
まあ、これがまあ堀川のテーマでしょうけどね、やはりまああの人形というものがある以上ですね、どうしてもまあ与次郎がかなり大きなウエイトを占めてくると、そうすると、猿回しの段もですね、かなり何て言いますか、派手になってくる、まあ、やむを得ないかと思いますけども、まあ、そういうのが今日の演出になってますですね。まあ、猿回し猿回しとしてそれで面白いですし、まあ、節付けもいいです、リズミカルです、
節付けいいですね、リズミカルだしね、
そうしますと、まあ、太夫さんとしてはですね、鳥部山でまず聞かせられる、それから空は聞こえません伝兵衛さんの口説きで聞かせられる、それから人形の方はもちろんお旬の口説きもありますけれども、お猿がありますしね、お猿で見せると、それから三味線は非常に派手で、
そう、
まあ、三行太夫三味線人形全てがこう聞かせどころ見せどころというのがあるという、
そういうわけですね、そういう技巧のうまさってものが非常にあるんじゃないですかね、
出てきますね、ですからまあ何度見ても飽きないというようなことになってくるんだと思うんですけども、作品自体がそれほど名作じゃないと言われながらですね、非常にポピュラーで、繰り返し上演されているというのは、そういう秘密もそこにあるんじゃないですか。
あ、そうですか、はい、それではこれから堀川の段を鑑賞していただきます。ごゆっくりとご鑑賞ください。どうぞ。あ、産業それぞれやはり持ち味を十分に生かして、なかなか結構でございましたですね。
そうですね、
面白いですね。歌舞伎の方では、まあ、いろんな人がやっておりますんですが、特に菅先生印象に残ってる人って言いますとどんな人ありますか？
私はやっぱりね、はあ、あの六代目尾上菊五郎の与次郎、はあ、これが一番、それで私の見たので一番、印象に深いのは、昭和十何年だったでしょうか、菊五郎が与次郎でもって、十五代目右左衛門が伝兵衛で、お春を梅玉が付き合ってね、まあ、あの笑い話ですけどね、梅玉っていうのは屋号は高砂屋で、そ、
はい、
したらあのお猿の、杯ごとの真似をする時で、大向こうから高砂屋ってかかってね、
あ
、まあそれは脇話ですが、歌舞伎の方で有名なのはあのこちらのね、
はい、
まあ11代目ですかね、二左衛門、それがまああの髪型独特だと思いますが、のかなりチャリタと言いますか、滑稽な型をするという、私は見ておりませんがね、型で、でまあ六代目のはそれと正反対というふうな、評価がよくなされていたと思います。歌舞伎の方ではやっぱり与次郎をね、
どうしてもね、流し合わしますから中心になってきますね。まあ、義太夫だと、まあ、母親の情愛というのが、まあ、テーマになるわけなんですが、どうしても歌舞伎の場合は六代目菊五郎とか十一代目二左衛門とか、そういう方がやりますからね、どうしてもそこにウエイトが置かれる、まあ、その、まあ、逆の影響が人形にも移ってきているような形ですね。今は随分与次郎が活躍しておりますから、
そうですね、まあ、文楽でも歌舞伎でも非常に人気のあるものなんですが、その人気の秘密なんですがね、やはりこれはよくわかるということがまず第一に挙げられましょうね。
まあそうでしょうね、そしてあれじゃないですか、母親の前我々一緒にお話したその心理の移り違いっていうのはね、移り変わり移っていく、その娘に対する気持ち、娘の恋愛に対する気持ちっていうのはやっぱり昔だけじゃなくて今も同じ問題があるんじゃないでしょうかね、母親には。
そうですね、ですからあの 文楽といいますと非常にまあ筋が込み入ってますけども、はい、筋は非常にこう淡々としていて、うん、しかもその中で心理の癖だけがあるというのは非常に近代的な、まあ、うん、若い人にも見て楽しめるテーマじゃないですかね、うん、
まあ、この時間の初めに年表が出まして、そして近松門左衛門がですね、亡くなる前年に心中物が禁止になっておりますんですが、それからだんだんだんだん、なんていうんですか、あの色っぽいものが少なくなりまして、しかしまたこの明暦ですか、明和ですか、この近頃ガーランタテキができてきた頃、また
世話物がね、
この少し前に、例のお半長右衛門の真珠なんかも作品化されてますしね、
桂川蓮司の
しがらみという、
そしてこういう、うん、男女関係というのはもう非常にどうしようもないといいますかね、いつの世にもこれは絶対的なもんであると。
そうでしょうね、うん、そしてこの封建の世の中の、うん、社会の仕組みっていうのは人間を押しつぶしていくような時に、うんうん、やっぱり恋愛っていうのは人間性をこう最もよく示すものじゃないんですかね、
う
ん、
もっと極端に言えばもう恋愛だけがまあ人間の心情を素直に発露させる、まあ、一つの行為というふうに言えると思うんですけどね、
まあ、それにこれはあれですね、心中ですが、はい、最後の場面で救われるわけですからね。
なるほど、ハッピーエンドですからね。
そうですね、でそことはちょっと違って、
そうですね、
今の猿橋の最後でも、うん、なんかほのぼのとなんか直江造氏に正面森を当てずにたどり行くっていうのは、うん、なんかこう明るいですね。
明るいです、ええ、
まあ、そういうものがあの俺の節付けの派手なところにもですね、なんか明るい未来を暗示しているような感じに受け取れるわけですけどね、うん、普通の心情だと暗いもんですけども、
まあとにかく大変人気のあるもので、これからもいろんな人がやっていくと思いますけれども、楽しみでございますね。
そうですね、
どうも本当に今晩はいろいろありがとうございました。どうもお疲れ様でございました。それでは次回の文楽放送の予定をここでお知らせしておきます。今度は6月の28日日曜日の午後9時から古典芸能鑑賞、文楽シリーズをずっとご覧いただいておりますが、次回は曽根崎心中の天満屋の段を中心にいろいろとお伝えする予定でございます。